子どもの眠りと育ちの秘密。
こんにちは、子ども睡眠カウンセラーの凪純子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子どもの健やかな成長に欠かせない眠りを中心に暮らし全体に役立つヒントを幅広くお届けしています。純子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう4月新年度になりまして、純子さんいかがお過ごしですか？
そうですね、今年は私の息子がなんというか進学の年に当たりましたので、
はい、
なんか新しく違う学校での新しい生活が始まって、うんうん、ちょっとこうガラッと変わった感じになりますね。
そうですね。はい。はい。私も下の息子がついに小学校に入学しまして、まだね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まだね、少し慣れない部分もありますけど、大きなランドセルを背負って学校に行っている、はい、その姿を見送っているような感じでね、ちょっと私も生活が少しね、変わりましたね。
そうですね。小学校1年生だとね、まだしばらくママも忙しいですよね。
そうですね。帰りもね、まだ早いんで、ちょっとまだ忙しい日が続いているんですが、この4月の最初のタイミングで、今回の配信ではどのようなお話いただけますか？
はい。もう過ぎてしまってはいるんですけれども、
はい。
4月2日でね、毎年、この日が、国連が定めた世界自閉症啓発デーっていう日になっています。
はい。
で、幸子さんは自閉症って聞くとどんなイメージを持たれていますか？
そうですね。ちょっと身近にはいないので詳しくはわからないんですけれども、イメージだけだとまあ本当にこうちょっと自閉症持ちのお母さんなんかは少しこう違うプログラムの教育を受けさせたりしなきゃいけなくて、少し大変なのかなっていうふうには思いますね。
そうですね。
うん。
ま、見た目で分かりにくい、ことなので、ちょっと気がつかない場合もね、あるかなと思うんですけれども、
はい。
まあ、この自閉症啓発デーっていう日は、自閉症の人へ、まあ、理解を深めたりとか、まあ、権利とか社会参加なんかがもっとみんなと同じようにできるようにっていうふうに、していくっていう、その、まあ、理解を深めようっていう日なんですね。
うん、はい。
で、まあ、世界的にやってはいるので、まあ、各地でいろんなイベントが行われたりとか、はい、あとまあ1週間ぐらいこうかけて自閉症について考えるっていうような、うん、まあイベントをしているところもあったりとか、あとは、うん、青い色が、まあイメージカラーなので、
はい、
青いライトアップをしたりするところもあったりします。
純子さんは子ども睡眠カウンセラーというふうにこの番組ではおっしゃっているんですけれども、まあ、発達支援教育士の育成もされていて、まあ、今回はその分野のお話になりますかね。
そうですね。まあ、その講座でお話ししていることもありますし、私の子どもが、まあ、自閉スペクトラム症っていうね、まあ、発達障害と言われる、はい、診断を受けているので、まあ、そちらの関係で、はい、まあ、学んだことなんかもあったりします。
はい。まあ、こう実際にこう身近にそういうお子さんがいないとなかなか私も理解するっていうのが、こうテレビとか なんかこう、見聞きする情報でしかないので、ね、難しいんですけれども、こういうこの世界自閉症啓発デーっていうのがあるっていうのも、私今回、恥ずかしながら初めて知ったんですけれども、こう、理解を深めていく、うん。
うん。理解を深めたいっていう思いで始まったものなんですけど、だからやっぱりそれってなかなか理解されてないっていう、ことの表れですよね。
はい。
で、自閉症って、まあ今、自閉スペクトラム症っていう言い方をしたりしますけれども、
はい。
まあ生まれつき、その神経発達がちょっとこう、みんなと違くて、まあ社会で暮らしていくのに困りごとを抱えやすいっていう特徴があるんですけれども、どんなところに困りごとを抱えやすいかっていうと、まあコミュニケーションのところで困りごとを抱えるケースが、まあ多く見られるかなっていうところですね。で、コミュニケーションがちょっと取りにくいとか、まあ、対人関係をちょっと気づくのが、人よりも大変だったりっていうところがあったり、あとは、まあ、こだわりが強いとか、興味が偏ってるみたいなことも言われますけれども、まあ、誰にでもある部分ではあって、
はい。はい、
まあ、それがすごく強いから、まあ、生きづらいみたいな感じ。すごく特別な人なわけではなくて、みんなよりもその特性がすごく強いので、社会に、社会でみんなと同じようにするのがちょっと大変っていう感じになりますね。
昔からすると、やっぱり今の方が、こういう自閉スペクトラム症っていう言葉を聞くことも増えてきたのかなっていうのは私実感していますし、私の子供が通っている小学校には、そういうお子さんのクラスもあって、まあ、一緒に学んだり、行事なんかはすべて一緒にやっているんですけれども、そういう、そのクラスのお子さん見てても、いや、なんか本当に見かけでは全くわかんないっていうイメージなんですね。で、みんなと一緒にダンスもするし、なんかまあ、本当にこう、ある部分で、ちょっとこう、みんなと一緒にやるのが辛かったり、っていうことがあるのかなっていうふうには感じているんですけれども。
そうですね。
実際どうなんですかね。
みんなと同じペースで、みんなと同じことをするのは、とってもエネルギーを使うので、かなり大変な方も多いかなっていうのがありますね。そうすると、やっぱりこう学校みたいに、ある程度のこうスピード感があって、あとはこう、周りに大勢のお友達が常にいて、まあ、ざわざわしてたりとか、まあ、大きい音が鳴ったりとか、ちょっとびっくりするようなことが立て続けに起こったりするような環境は、まあ、かなり、大変なので、そうするとやっぱり、もうちょっとゆっくり説明してもらうだったりとか、違うやり方をやってもらえるような環境に、で、学習をするっていうことが必要な子もいるっていうことですね。
学校の先生はじゃあかなり、まあ、いろんなお子さん見てらっしゃるので、そのあたりは勉強を皆さんされてるんですよね。
先生にもよると思いますけど、まあ、勉強、まあ、先生になって初めてそういうお子さんたちと出会って、それから勉強するっていう方もいらっしゃいますし、まあ、学生の時に興味があって勉強して、で、先生になったっていう方もいらっしゃるので、まあ、先生じゃなきゃ知ってなきゃいけないっていうことではないので、 やっぱり周りの大人が、みんなが理解を示して、お友達もみんなが、その分かってあげるとか、正しく理解するっていうことがあると、うん、はい、本当に一緒にできることってたくさんあるし、
はい。
みんなが成長するので、まあ、分けてしまうことだけがいいことではないんですけど、まあ、一緒にやったり、分かれてやったり、また一緒にやったりっていうことを繰り返して、みんなが一緒に成長できたらいいよねっていう考えが、まあ、多いんじゃないかなっていう感じはしますね。
私昔ラジオで取材させていただいた方が、こう、大人になってから、そういう診断を受けたっていう方がいらっしゃったんですけれども、まあ、お子さんの時からなんとなく自分で生きづらさとか生活のしづらさみたいなのは感じてらっしゃったそうなんですが、まあ、そういうこともあるんですね。大人になってから、気づくっていうか、診断を受けるっていうパターンも。
そうですね。多いと思います。昔って言うと変ですけど、前はそういうのがあんまりなかったので、こう、診断をつけるっていうようなことがあまりなかったから、みんな、まあそういう感じの子だよね、みたいな捉え方をしていたのが、その診断名がつくようになったり、こうトレーニングのやり方ができたりとかしてきたので、今は小さいうちから、療育を受けたりできるようになりましたけど、今大人の人たちは、やっぱ大人になってから、あ、実はそうだったんだっていうのが分かって、ああ、だから子供の時、ちょっとみんなと会わなくて大変だったんだなっていうのが分かるっていう人はたくさんいると思います。
まあ、今回この啓発デーがあるっていうことで、こうみんながこう理解して、まあ、正しく理解して、まあ、一緒にできることはやって、で、みんなが成長するっていう純子さんの言葉がすごく今日印象的でした。
そうですね。なんか、誰かだけとかいうことではないので、ね、みんなが一緒に社会で生きていくので、みんながね、やっぱり一緒に成長していけた方が、本当にずっといいかなっていうふうには思っています。
まあ、今回12回目の配信でしたけれどもね、ちょっと新しいテーマの今日はお話を聞けて、本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、この番組の説明欄には、純子さんのインスタグラムや公式 LINE のご案内があります。そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは、今回の配信はここまでとなります。純子さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。